アメリカネバダ州の砂漠にある現役の空軍基地エリア51には UFO を目撃しようと世界中から多くの旅行者がやってきます。この基地から飛び立つハイテク航空機を UFO と見間違えたという目撃者が多かったと言われていますが、実は中には本物もあったのではないかなんてロマン派がいるわけですね。フットボールの世界にも背番号51が活躍する独特のスペースがあれば、そこはイチロー選手のようにエリア51なんて呼びたいななんて実況者は期待しちゃいます。こんにちは、倉敷康夫です。ラジオクラッキー、今日は細江克也さんとお送りします。細江克也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロマン派、
はい、
細江克也さん、
間違いなく、もう今の話聞いてちょっとワクワクしちゃいましたけど宇宙とか そういうの好きなんですよね。
好きですか？
好きなんですよ。
あの年末年始になると、はい、そういう怪しい番組があるじゃないですか、
はいはい、
ワクワクしますね。
しますね。僕子供の頃本当そういう宇宙人とかの、はい、ああいうこうなんていうんですか、宇宙人とは何なのかみたいな番組めちゃくちゃ好きで、
多かったですよね、
はい、今最近ないですね、そういえば、うん、
あのね、はい、昭和の話になって恐縮ですけど、はい、あの頃ってお昼ぐらいの番組の中にも、
はい、
あの心霊写真特集とか結構あった。
ああなるほど、そうですよね。
そうなんです。
僕結構子供の頃からそこになぜか興味があって、猿の惑星初めて見た時、
あ、はいはい、
まあ、それ中学校、はい、中学校の英語の先生が見なさいって言って、でそれを見た時に初めてその時間とこうなんか相対性理論みたいなのに触れた気がして、うん、
確かにね、
はい、そっからめちゃくちゃその SF 相対性理論を扱う宇宙 SF みたいなのがすごい好きなんですけど。
わかります、
はい、
最近でもあのよくあるそのまあアニメとかファンタジー部門の作品の中であの作品から始まったっていうの多いと思うんですよね。
ですよね。
あの仕組みね、
はい、そうですよね。
最初が最後だったんだ、
はい、
最後が最初だったんだっていうね、
はいはいはいはい、まさにまさに、
そうなんですよ。
だからここ10年ぐらいでいうとインターステラーとか、
はい、
ああいう SF 映画もめちゃくちゃ好きで。
ああなるほど、たまに補正さんが、
はい、
あの一人でお留守番とかすると、
はい、
見るタイプの、
そうです、そうです、
映画の中に入ってくる、
はい、入ってくる、
うん、
はい、あとはコンタクトっていう96年かな97年か、はい、映画ありましたけど、あれもあのハリウッドの中ではこうそんなに、なんか評価された映画じゃないと思うんですけど、僕はもうめちゃくちゃ評価高い、SF 映画で、2001年宇宙の旅と、インターステラーの間をつなぐ映画はあの多分あの映画なんじゃないかと思ってるぐらい、コンタクトっていうの好きなんです。
今度 SF の話しましょうか。
いいですね、
僕も大好きなんで。
あ、よかったです、
はい、それぞれの好きな、はい、スペースオペラもいいですし、
はいはい、
タイムマシンものでも別にいいですし、もうちょっとこう怪奇植物が暗躍する話とかも、
倉敷さん本気出したらついていけないと思うんですけど、
暗躍するまあ、あのちょっと冒頭でお話したエリア51ね、はい、あのシアトルマリナーズ時代のイチローさんが背番号51 で、はい、でまあ、高い守備力からここに行ったらエリア51もどんなボールでも捕まえられてしまうし、レーザービームで返されるよみたいなもので、例えば昔だとデルピエロゾーンってあったじゃないですか。
いいです ね、
ね、
はい、
ああいうなんか独特のゾーンとか、
はい、
エリアを持ってる選手っていてほしいですよね。
そうですね、なんかゾーンってまさにそのエリアだけじゃなくて、その土地的スペースだけじゃなくて空間、もうちょっと立体的な感覚があって、うん、しかもその人間がゾーンに入ってるみたいな、そういうニュアンスも含めて、
そうですね、
はい、なんかやっぱワクワクしますよね、そういう言葉。
確かにそうですね、
はい、
ミステリーゾーンっていうのもありましたもんね。
そうでした ね、
ね、そう、あのね、うん、おばあ様ってエピソードがすごく怖い、はいでエリアの話、
はい、
つまり J2 っていうエリアから、
はい、
さあ脱出しようかっていう形の中の、まあ、ちょっと、今日はあの J2、定点観測なんですけど、
はい、
まあ、2023年の総括ということで、
はい、
細江さんにこれからお話を伺っていきますが、
はい、
ジェフ惜しかったですね。
惜しかったですね。いまだに、まあ、まだ数日しか経ってないんで、僕の中では結構そのオフィシャルライターという立場で、
はい、
あのまあ、記録することが仕事だと思ってるんで、ある程度そのあの感情移入しすぎないように接しているつもり なんですけど、あの今シーズンのチームに関してはこうそういうスタンスでいても思わず肩入れしてしまうぐらい、かなりこう僕も前のめりで、うん、あの取り組んできたんで、 あの負けたことがやっぱ悔しすぎて、いまだにちょっとまだ落ち込んでますけど。
チャンスは前髪をつかめって言いますけども、はい、まあ、今シーズン の, その昇格プレーオフ、3位がベルディで、エスパルスで、モンテリオ、ジェフユナイテッドだったわけですが、僕一応2試合見ましたけども、はい、差がないですね。
そうですね、全然ないと言っていいと思いますし、まあ、自動昇格した町田ゼルビア、それからジュビロ岩田も含めて、はい、その下の、まあ、ジェフが6位なんですけど、その下の ビファーレン長崎、ヴァンフォーレ甲府、大分トリニータ、ファジアーノ岡山、さらに群馬あたりまでは、
はい、
うん、もう全然差がないし、どのタイミングで試合してもどっちが勝つか分かんないみたいなゲームがほとんどだったと思うんで、上位に来たチームはやっぱり特にその尻上がりに調子をこうちょっとずつ上げていってチームとしてまとまっていった印象があるんで、
はい、
どのチームもやっぱり強かったし面白かったです。
ゼルビアにしても7敗している、
はい、
ジビロも9敗してるんですよね。
そうですね、で、ゼルビアも、まあ、あまりにも決まるのが早かったんですけど、その割にその最後の最後もう決まってるにもかかわらず、うん、最後5連勝で締めるってすごいなと思うんで、
そうですね、
うん、ここのやっぱ、まあ、そういう意味でのゼルビアの強さは際立ちましたけど、
ええ、
その他に関しては本当にもうどこが行ってもって感じだった気がしますね。
ジュビロに関して言うと、はい、そのなんですか、獲得しちゃダメよっていうペナルティーがありつつ、
はい、
2位フィニッシュはさすがですね。
さすがですね。だからこれでも僕自身は毎年疑問に思うんですけど、はい、新戦力ってやっぱりリスクでもあるじゃないですか、結局そのどんなに世界的にとか、まあ、データ上数値上いい選手が来たからといって、まあ、正しく、その新しいチームに作用するとは限らないんで、うん、半分はやっぱリスクだと思うんですよね。だからそういう意味ではジュビロが今シーズン、まあ補強ができない中で、まあ、チームをこう安定させて最後にこう逆転させていくチーム状態に持っていったってことはなんか結構いろんなことを示唆している気はしました。
新しい時代というかやり方、アプローチは変わるのかもしれない、
はい、
町田ゼルビアに関してもこう選手を固定しないような戦い方ってありましたね。
そうですね、まあ、どうしてもその、まあ、僕が戦った印象としてはやっぱりエリキ選手がもうずば抜けていて、
うんうん、
まあ、そこの圧倒的なパワーはあったにせよ、でも、まあ、いい選手一人いたぐらいじゃこれだけダントツで勝つチームにはならないと思うので、はい、やっぱり監督を中心に勝ち方みたいなのをもうとことんこうメンタルにこすり込んでいった感じ、だからやっぱうっちゃるパワーはめちゃくちゃあったと思うんですよね、チームとして。だからそこは本当に結局いい選手いい監督っていうよりはやっぱりいいチームになることの方が大事で、それを結局やってゼルビアはやったと思います
ね。なるほどね、はい、まあ、1位2位に関してもですね、こう印象的なヘッドラインをこしらえることができるようになったという今シーズンの J2 なんですけども、うん、3位以下に関してもですね、オリジナル点が残ってきたりとか、
はい、
話題が多いシーズンでしたね。
そうですね、だ最後の最後は、まあ、プレーオフ4チーム中3チームがオリジナル点で、まあ、ファンの皆さんにとってはそこも結構ね、盛り上がるポイント
になります。なんかワクワクした
ですよね
94年とか思い出しますね。
ですよね、だからなんかその、まあ、モンテリオのファンの皆さんにはちょっとあれです、申し訳ないんですけど、エスパルスが初日準決勝で勝った時にこれはもうどこが行ってもオリジナル10が昇格するっていう状況になったことで、なんかそれもそういうトピックの持ち上がり方もすごく、まあ、いいなと思ったんで、
そうですね、
はい、まあ、何が何でもっていう気持ちではいたんですけど
はい、そうね、
はい、でも本当にどこも力的には変わらなかったんで、まあ、だからこその難しさは感じましたね。
ベルディがあのゲームは先に上手に点取った、
はい、
ポンポンと綺麗に取って、で前半はベルディがまあポセッションも良かったし、
はい、
まあ、上福さんらしいサッカーやってたと思うんです。でそれが1点取ったら、ただこういうゲームって僕どのくらい の,、
はい、
気持ちの変化があるのかっていうのはいろんなゲームで痛いほど見てるんで、
はい、
ジェフ取ったら面白いと思って点取って、でそこからの流れは結構持ててましたよね。
そうですね、だからまあいつも見てる僕の感覚で言うと1点取ってからのパワーの膨らみ方が足りなかった、うん、全然あれなんか膨らまないなって感覚がすごいあったんで、今シーズンのジェフのチーム作りで言うとそういう時になんかハマった瞬間にバンってこう力がこう3倍ぐらいになる、
ええ
ニュアンスのチームだったんで、うん、あれそれが全然膨らまないな、1点取ったのにっていう感じはあって、うん、でまあ試合後選手たちに話聞いたり、まあ、監督のコメントでもありましたけど、
はい、
結局そのヴェルディの、まあ、この能力の高さに、うん、を上回れなかった、
うん、
あのなんやっぱチームとしての差はあったっていう話をしてたんですけど、僕の感覚としてはこっちがそう思っているのとは裏腹に、向こうは多分苦しかったと思うし怖かったと思うんですよ、
うんうんうん、
だそこをもうちょっとその心理的な駆け引きで、あのなんて嘘でもいいから自分たちを大きく見せるみたいな感覚はちょっと出せなかったなっていう感じですかね、
うん、なるほどね、うんうん、このシーズン1年間の、はい、そう成長っていうものがまずあって、
はいはい、
でこれが次の年への上積みっていうのは、
はい、
昇格にまでつながるパワーになるか、あるいは何が足りないのかっていうところは、はい、細井さんどんなように今は観察してらっしゃいますか、はい、
これ僕根本的にこれ個人もう完全に個人的な意見なんですけど、
はい、
もう積み上げてないと思っていて、
うん、細井さんらしい視点
でいいですね、はいはい、うん、あのやっぱりチームさっきの新戦力の話と一緒で、
はい、
チームメイトが一人でも変われば、うん、もう化学反応起きる起き方って違うと思うんです
よ。そういう時代ですよね、
はい、うん、本当にそう思います。それぐらいチームとしてまとまって一体感を出す作業って本当に緻密な、本当に何かちょっとずれただけで変わってしまうと思ってるんで、
うん、
だからシーズンが変わっ、この何ですか、この、ブレイクがあって、チームが新しくなって相手も新しくなって、うん、自分たちのメンバーも変わってさあ取り組むのが去年のそのまま、去年例えば6まで積み上げたら今年は7から始められるかというとそうじゃない、そうじゃない、
はい、
だからあんまりそこに対する期待感は持ってないというか、
なるほど、
はい、自分自身の見る目としてはフラットにもう一回ゼロからっていうスタート、うん、スタンスなんですけど、ただ現場にいる選手や監督はあの積み上げるっていう感覚を持ってなきゃいけないと思うんで、それがあの実際どうであれ、
うん、
あのそれをじゃあ自分たちがプラスに持って今シーズン積み上げたものをじゃあ新しいチームにどうやって、うん、反映させていくかっていうところはやっぱかなり研究しなきゃいけないと思うし、まあ、難しいところだと思うんで、
なるほど、
はい、でもその多分選手たちの感覚、監督の感覚で言うと昨シーズンそれから2年前3年前と比べた時に、
うん、
明らかにスタート地点は違うと思うんですよね、
ええ、
それぐらい今年1年すごくなんて言うんだろうな、チーム作り、正しいチーム作りとに近づいたっていう感覚がみんな持ってるはずなんで、
ええ、
そこは期待したくなるけど、僕の立場としてはそれでもゼロからですよっていう感覚で見たい。
なるほど、ね、僕はね、はたかめてて大きな刺激になっただろうなって思うことが一つあって、
はい、
それはここ数年間多分なかったってことだと思うんですけども、
はい、
結局東京ヴェルディとの試合、味の素スタジアムでしたけど、2万5120人の観衆が集まって、
はい、
特に始まる前のところって、まあ、特にヴェルディ側が熱心だったということはあるんだけど、
はい、
あれだけの観衆の前で君たちはやっていたチームなんだよということを思い出せるじゃない、もうあの時のメンバー誰もいないけれども、
はいは
い、いないけれどもそういうチームだったんだということをこう歴史から学ぶというか、
はい、
そういうその刻んできた歴史の中のプライドみたいなものがいい刺激になったんじゃないのかな、大きな刺激になったんじゃないかなと僕思いますけど、
そうですね、やっぱり選手が力を出すために何が必要かっていうのはなんかすごく今シーズン見てていろいろ考えたんですけど、ジェフに関して言えば勝ってた時期に、
ええ、
勝ち始めた時期に観客が全然増えなかったんですよ。それはホームのスタジアムで6000前後が限界で、
うん、
勝っててもなんです。これ多分現場は勝ってんのになんでお客さん増えないんだろうなと思ってたはずなんですよ、
うんうん、
で小林義行監督がその状況を知ってか知らずかというか、ある試合の試合終了後の、フラッシュインタビューでめちゃくちゃ呼びかけたんです、
はい、
直接サポーターの皆さん戻ってきてくださいみたいな、
うんうん
うん、でそれがまあ、SNS とかでこう拡散されて、僕もこれチャンスだと思ったからすぐその吉行さんの言葉を文字に起こして、もうすぐまあツイッターにアップしたんですけど、 そういうの雰囲気が出た。その次の試合で1万3000入ったんです。
お
倍以上です。
あ
でその次のホームもまた1万3000。
なるほど。
でホーム最終戦は1万5000入った、
うんうん、
これ ここ数年のジェフにかおいては、
うん、
なんて言うんだろう、これを学ばずしてどうするんだっていうぐらい
見られるって大事ですよね、
はい、
人の期待に応えるってことはどれだけ大事かっていうね、
はい、
う
ん、でやっぱり背負うものが増えれば増えるほど、うん、選手は選手であることを強く実感し、
うん、
プロであることを強く実感する。でプロとしての責任を持つんで、だからこれだけ最後の最後しびれる戦いになったと思うんで、
ええ、
やっぱりそこの、まあ、チーム内のことよりもスタジアムとかクラブ全体のことを含めた上で、うん、来シーズンに継続して積み上げていくっていうのはすごく大事。
僕ねそういうふうに思うと、はい、来シーズンのキャッチフレーズってすごく大事だと思ってるんですよ、
はい、
分かりやすくて心に響かないとダメだから、
はい、
変な横文字とか使ってほしくないし分かりづらい表現はやめようよって傍から見てると思うんです。
これ結構各クラブさん、まあ、なんか悩みどころではあると思うんですけど、まあ、ジェフに関しては、あの毎シーズン変わるあのスローガンみたいなのってもうなくて、
うん、
ないんですよ。でウィンバイオールっていうキャッチフレーズが
知ってる、
はい、ウィンバイオールって試合すごい雰囲気になるんですけど、その言葉のもとに、まあ、それを、まあ、まさに文字通りそれを感じた一年だったと思うんで、あのそういう意味では今すごくチャンス、これをあのシーズン、まあ、今シーズン前半はそこがこうみんな分からないまま、
うん、
あの勝てないことに対するこう葛藤を抱えてたんですけど、
うん、
勝つことよりも、まあ、これ見る側、
はい、
応援する側として大事なのはやっぱり勝つことよりも、うん、今シーズンを振り返って自分たちの代わりに戦っているチームを誇らしいと思うことの方が大事だと思うんですよ、
ね、そう思います、
はい、
うん、
これだから勝っても負けてもだから勝敗云々はもうはっきり言ってどうでもよくて、
うん、
最終的にはですよ、
はい、
で1年今シーズン振り返った時にいやもうこのチーム見れて幸せだったね誇らしいよねって思えることに1年になることは大事だと思うんで、
僕ねそういうふうに思った時に、
はい、
感じることは僕夜遊びっていう大好きなんですよ、
はいはいはい、
で例えばあの早々のフリーレンっていうアニメの主題歌は、
はい、
勇者っていう曲なんです、
はい、
でそれは原作者の方が夜遊びのためにこういうストーリーでこんなエピソードなんですってことをあの書いてくれたそれのオリジナルの小説が先にあって、
はい、
それを読んで綾瀬さんがあの勇者っていうすごい優れた楽曲を作られてるんですけど、それ読んでいくとあの単行本でもアニメでもこれから展開される話の中であここがヒンメルがここがフリーレンがここでこんなエピソードがあったからっていうのは結構刺さるものがきつきつく入ってくるんですよ、
はい、
ああいう作り方みたいなってサポーターでこのシーズンのジェフはこんなことがあったっていうのが思い出せるみたいな形のことの言葉をみんなで共有していって連帯していくっていうことは、
はい
はい、この夜遊び的アプローチっていうのは僕は意味があると
思う、はい、いやまさにその通りです、
ええ、
それが意図せず出来上がった1年だったんで、
なるほど、
はい、この感覚はあのもうジェフずっと10年以上 J2 いますけど全然それを持てずにみんな苦しんでたから、そのニュアンスを感じ取れた今週で多分みんな負けたけど誇らしいと思ってるはずなんです。
なるほど、
はい、
うん、
大部分の人が、
はい、
でだけど結局うーん、まあ、だからそれがスタート地点に なれば積み上がったと言えると思います。
なるほど、ね、
ピッチの中のことはむしろどうでもよくて、
はい、
クラブを取り巻く雰囲気が その状態からスタートできればもう最高の積み上げだと思うんで、
そうですね、
はい、
チーズの最初大事ですね、
はい、
温めた状態からこの続きなんだよっていう形からスタートできたら、
はい、
観客も伸びてくると
思います、
思いますし、
そう思います、
今すごく大事な時期ですね、
はい、本当にそう思います、うん、だからやっぱりさあの冒頭にお話した通りJ2 の上位陣はやっぱりそこを突き詰めてなんかやっぱりすごくいいチームになることが、
うん
うん、なんていうの優先事項だと思うんで、
はい、
そのためのスタート地点として今の状況は最高だと思うし、
ええ、
だからそれじゃないですかね、それをいかに大事にできるか、
なるほどね、
はい、
うん、あとどうですか今期の J2 まとめにもなるんですが、大宮とツエーゲンが、
はい、
降格しましたね。
そうですね、だからここは残念ながらそのクラブ、まあ、ツエーゲンさんはちょっと分かんないですけど、大宮アルディージャに関してはやっぱりその もともとね J1 で全然落ちない J1 から落ちないチームとして、
うん、
あのあれだけこう確固たる評価を持ってた中でだんだんこうあの苦しい状態になってしまったのは、まあやっぱり結局あの今お話ししたようなところが不足したんだろうなっていう、なんか周辺情報を見ててもそれをさ感じ取れるんで、
ちょっとだってジェフと似てる環境ってあります
よね。ありました、ありました、うん、やっぱりもうあの紙一重のところで似てたと思うし、うん、だからそこが崩れてしまう、もうどのチームも一緒だと思うんですけど、
はい、
そこが崩れてしまうとどのチームだって落ちていく、うん、どこまでも落ちていくし、
うん、
あの逆にそれさえあのその感覚さえ勝ち取ってしまえば、あの結果として上がっていくチームになると思うんで、
なるほどね、
うん、それはまあ J2 特に本当にその予算規模とかまあ限られているチームが多い中で、
はい、
その感覚、まあ、もう一体感っていう言葉にしちゃうとなんかもうチープになっちゃうんですけど
そういうとこ好きよ
でもなんかそこが獲得さえできれば多分超幸せな1年を過ごせるはずなんですよね、
うん、なるほどね、
はい、
うん、あの海外もそうですけど、うん、こう2部のチーム2部 の, あのカテゴリーが面白いところって大体面白い、
そうですよね、うん、J2 はそういう意味ではすごく魅力的なリーグになっていると思うし、僕もそう思います、はい、本当にそうです、うん、あの多分前にもお話しましたけどクラブの特色がそれぞれ出てきてるんで、
ええ、
だからこそ難しいし、あのすごくあのなんて言うんだろう、それぞれの街の皆さんが結構本気で楽しんでる感じはどこに見に行ってもあの感じられるんで、だそこは、まあ、J2 全体としての成熟度っていうのはあの上がってる気がしますけどね、うん、
最後にだから来シーズンから20チーム制でスタートする、
はい、
2チームが減ることが大きいことか小さいことか僕はよくまだ分からないんですけど、
はい、
細江さんどんなふうに今見てます？
基本的にフリーランスなんで試合数が減っちゃうと仕事がちょっと減っちゃうんですけど、
そこですか、
はい、そこは大して影響ないんですけど、まあどうなんでしょうね、あんまり影響はないかなと思います、うん、
なるほど、
はい、
うん
うん、なんかそれを計算してもすぐ忘れちゃう気がするんで、
そうですよね、はい、つまりそういうことですね、そういうリーグであり、はい、そういう毎日であり、
はい、
うん、どこで例えばピークみたいな形を持ってくるのかとか、必ずチームは停滞する時もあるから、
はい、
それをなるべく早くどう終わらせていくのか、
はい、
誰が救ってくれるのか、誰との、まあ価格観のって言葉も僕はもうそろそろ何日か違う言葉に変えたいなというふうに思ってますけども、
はい、
そういったお互いにこう切磋琢磨しながらこう求めて、混ざり合ってまた離れていったりするような形の変化というものがどういうふうになるのか、
うん、
町田のようなチームが勝つのか、
はい、
まあ、町田がまだ上のカテゴリーってどういう形するのかもちょっと興味ありますし、
はい、
帰ってきたジュビロがどうなるのかとか、
うん、
そういうところもあります。あともう一つどこ上がるのか、この収録してる時点で分からないでお話ししてますけども、
はい、
うん、あのジェフはどうなんだと、
はい、
ね、うん、
だからあのまあ例えば清水エスパルスは乾選手が一人いるだけでもうなんかすごい雰囲気変わるんで、
監督も良かったですね。
そうですね、だからあれなんですよ、何を軸にしてそのチームを、
そう、何が大事かに気づいたところを上に行くっていうのは多分キーワード、
はい、そうです、そうです、まさにそうです、う
ん、ね、
自分たちにとって一番大切な軸はどこなのかっていう、
そう思う、
は
い、あ、いいまとめになって
る、はい、はい、だそれどこ何でもいいんですよね、どこでもいいし何でもいいと思う、
そう思います、はい、全てのチームがそうですよね、
はい、
うん、
はい、
本当にそう、上がったところもそうです、はい、どこでもそうだと思う、いや面白い話聞きました、細江克也さんでした、どうもありがとうございました。